長のこの今回のペコロスの母が会いに行くっていうのも、どんどんどんどんいろんな人のことを忘れてって、まあ、自分の今までの財産っていうかをなんかなくなっていく中での親子の交流みたいな感じで、
そうですね、もう、まあ、いろんなものっていうのはなくなっていくんですけれども、年取るにして、最後に残るのは何だっていうところで、でそこで愛っていうのがやっぱり、最後に残るのは愛なんだなっていうので、で愛のある記憶っていうのは、ね、なくならないっていうのが、それはペコロスの母に会いに行くのは監督の森崎東さんがおっしゃる、愛の記憶っていうのは絶対になくならないという、どんないろんな記憶がなくなっても、それをおっしゃっていて、僕らもそれをなんかね作る途中でもいろいろなんか自分の中に噛みしめながらできましたけれども、
愛の記憶っていうのは例えば
本能的なものでしょうね。なんかもう小さい頃からその子供と親の間で培われてきた愛した記憶っていうのは、名前とか、いろんなこととか忘れていくことはいっぱいある、でも最後に残るのはその愛、自分が一生かけて愛した記憶だけはそれは最後まで残ってるというのがあって、
今波を作っているのも、村岡さんが波を作っているのも結構フェイスブック系が多いですよね。
やっぱり既存のメディアっていうのがあまりなんかその信用されなくなってきてるわけですよ、例えばテレビで映画の番宣、今度誰とかがやる映画の番ね、見てくださいねっていうその番組の番宣が流れたところで、みんなそれで見ないですよね。みんな、これはどうせ宣伝だからって思って、それよりもやっぱり SNS で流れてくる情報、あの映画はいいよ、あの映画見た方がいいよっていう、そんな情報っていうので皆さん動くようになってきていて、例えば、去年公開されました「この世界の片隅に」という映画があったんですけども、アニメで、広島を舞台にした、のんちゃんが声優を務められてたやつなんですけども、あれとか結局のんちゃんの絡みもあって、メジャーのテレビも雑誌も、もうほとんど宣伝ができない、ながらももう SNS で、あの映画はいいから見た方がいいという拡散、あの拡散だけであれで興行収入25億ぐらい、
いいっすね、
本当なんかな、今僕も映画を作るにあたって、いろんな既存のメディアを使うっていうのは、それはやっぱメディアの作り方としては正当なんでしょうけども、僕らみたいにインディペンデントの人間にとっては、使おうと思っても使えないし、使ったところで大してなんかメリットもないんだったら、なったらもう自分たちでどんどん発信していく方がいいなと思って。
今テレビとか見てもちょっと白々しく見えちゃうところありますよね。
そうですね、
まあ全てのなんか、まあ、全てじゃないにしてもなんか全ての情報が結構なんかお金儲けにこう感じちゃって、なんか
そうですね、センスさえあれば、今そのメディアっていうのは自分で持てる、もう YouTube でやれ、なんかいろんな形でメディア発信するメディアっていうのは持てる、ようになってますから、変に逆に中央のメディアの方が後追いになってしまうじゃないですか。もう何か何か事件があった時でも、テレビの方がもう後追いになって、メディアの方が早いじゃないですか、情報が、SNS とか、そういったネットメディアの方が圧倒的に早いですよ、情報は。多くの人が求めてるものと、そのね、中央のメディアが出すものに対してちょっといろいろ温度差っていうか、いろんな違う誤差が出ていて、そういったものっていうのはやっぱり僕らインディペンデントな人間だから、コンプライアンスもそんな意識してないんです、でも東京のね、キー局とかいろんなところの中央のメディアっていうのはやっぱりそのスポンサーがいて、コンプライアンスがありみたいなことをやってるから、もういろんなところにもうお伺いを立てて、もう忖度じゃないんですけども、お伺い立てながら、 だからもう今インディペンデントの映画ってやっぱ面白いですよね。
面白いですね。
で、
う
ん、であのテアトルさんですとかいろんなところでやってますけど、はい、もう放送禁止用語なんてバンバン出すし、もう、はい、エイリンさえ OK なら OK みたいなところですから、インディペンデントっても
うそういう映画がテアトルとかで
やってますね。これテレビじゃ絶対できないですねっていうね。そんな映画やっぱりいっぱいありますからですね。それが面白い
です。あ、本当ですか、うん、
僕らもどっちかってそっち側の人間なので、はい、あのそういった形の作品っていうのを、
はい、
今僕のところにもいくつかありますけれども、はい、半分ぐらいはこれちょっとテレビじゃできないなっていうのがあるんです、うん、
あ
でもだからテレビでやってもらいたいわけではなくて、なんか、はい、逆に本当ネットだと多分炎上し、ネットで炎上してほしいぐらいの、
はい、今村岡さんはそのペコロスの母に会いに行くのと、その花ちゃんの味噌汁と2つですけど、その2つの作品の中でなんかご自身で振り返ってみて、なんか共通するものってあるんですか、なんか作ろうと思ったきっかけっていうか、なんか
というか 僕がその、ね、いわゆる悲しい映画を作りたくないです。悲しいとか辛いとか、うん、
はいはい、
あの例えば政治的な匂いがするとか、うん、なんかそんなものってあんまり作りたくない。僕は基本的にコメディーが作りたいので、はい、だからペコロスの母に会いに行くっていうのもあれは喜劇コメディー、はい、あの認知症介護コメディーって僕言うんですけども、はい、介護コメディーであり、はい、花ちゃんの味噌汁も、はい、あまりその監督脚本家にお願いしているのが、はい、もうあの笑える映画にしてくれという。だから辛い厳しいシーンっていうのは基本的に入ってないんですね、
はい、
もうクスクスって笑えるシーンを散りばめて、
はい、
うん、で終わった後でもあの悲しくて泣くんじゃなくて、なんかあのちょっと感動して泣く感じの、
はいはいはい、
っていうところじゃないと自分がやっぱり作ってると、
はい、
自分がしんどいからですね。
あ、
自分がしんどい映画は作りたくないし、僕にもやっぱりいっぱい仕事が来るですよ。戦争映画とか
戦争映画
とかも来ますね。やっぱ特攻隊の物語ですとか、それこそあの福島のね、
はい、
この悲惨さを伝えてくださいみたいな映画と来るんですけども、あのそれは僕が作んなくてもいいですよねですよね。それをやりたい人がいるし、
はい、
あのやりたいっていう監督がいて、やりたいプロデューサーがいればそれをやればいいし、
はい、
僕は基本的にやっぱりクスクスクスクスっと、
で基本的にはなんか状況的には厳しいんですけど、うん、見てて笑えるっていうか、
そうですね、
状況的にその認知症の方に関しても、うん、その末期のがんの方に関しても状況的には厳しいけど、はい、なんかそこで生きてる人たちの状況を見るとクスクス笑えて、最終的にはなんか感動するみたいな。
そうなんですね。だからそれは認知症のペコロスの時でも言われたんですけれども、その介護施設の方々に言わせると、
はい、
実際もう毎日ね笑うことの方が多いって。
あ、
本当なんか外から見てれば辛いことだろうな、はい、悲しいことだろうな、しんどいことだろうなって思うんでしょうけれども、うん、
はい、
そこで働いてる施設の人にとっては、はい、結構ね毎日笑うことがいっぱいあるんです、はい、なんかちょっとしたことがね、
はい、
おかしくて、
はい、
あ本当だからペコロスを見た時にもう、はい、この通りこの通りってみんな笑ってる、本当なんかね、
はい、
笑ってるんですよって岐阜施設の中では、
はい、
そんななんかもう辛いぐらい現場ではなくて、
はいはい、
みんなそこにあるそっとしたことを笑おうと思って、はい、そういったことを意外にやってらっしゃる。
ああ、
うん、コロスの中でもあったんですけれども、はい、病室にもう死んだはずのおじいちゃんが訪ねてきたと、
はい、
いうことを言うと、
はい、
何言ってんの、そんなもうおじいちゃん死んだんだから、もうそんななんかね、
はい、
もう、はい、嘘言わないで、そんな、はい、そんなこと悲しくね、
はい、
言っちゃダメみたいなことを言うんじゃなくて、はい、ああよかったねって、
ああ
元気そうだったじいちゃんって、うん、そうだった元気そうだった、ああよかったね久しぶり会えてからねって
、
うん、それでいいじゃんっていう感じで、うん、それを否定するわけでね、
はい、
人を否定してるところで何がね、
その人はそう感じているので、そう他人が否定してもしきれないですよね。
そうで、それはでその患者さんはそれで幸せに思ってるんだったら、じゃあよかったねって言ってね、また遊びに来るといいね、うんって、もうそれでいいじゃんっていうのが、まあ、ペコロスでもあり、
はい、
うん、だからボケることによって本当だったら現実には絶対会えない、死んだお父さんたちが、
はい、
ニコニコ笑ってお土産持って病室に遊びに来るって、
はい、
うん、あ で毎日は病室の中はみんないろんな人で賑やかになんか、過ごしてるって、
はい、
で他の看護師さんとかには見えないけれども、はい、本人たち本人には見えてるって、あで楽しそうにしてる、
はい、
それはいいじゃんって楽しくて、
うん、
今日楽しそうでしたねって、それでいいじゃんと、
はい、
みんなその日常介護が辛くて、はい、厳しくて、切なくてっていうことはもう100も分かっている中で、見方をちょっとだけ15度ぐらいちょっと変えることによって、それが少しなんか楽になるのであれば、それはもう、ね、現実の見方としていいじゃんと。
あもなんか辛い状況であればあるほど、なんかこだわってなきゃいけないものを話さなきゃいけない状況になってきますよね。
そうそうそう、
まあ、そうどうでもよくなってきますよね。なんか常識的なことがなんか
そうなんですよ。なんかねいらんことにこだわってきて、
本当に本音が出てくるんですかね、人間としての、ねうん、あそういった意味でやっぱりその末期のがんの方とかその認知症の方っていうのはそういう現場に近いのかもしれないですね。
そうなんですよ、まあおっしゃる通りで、
そういう厳しい状況でその人間本来の人間性が出るっていう状況の中で、まあ、将来的にはどんな感じの映画をこう、まあ、目論んでらっしゃるんですか。
そうです、今のね予定している映画が、
はい、
まあ、3本ぐらいあるんですけども、はい、1本は完全にシニア向け、
うん、
もう60、70、80、90歳をターゲットにした、
はいはい、
やるもう笑える、うん、それこそ僕は何が作りたいかって、はい、もう一回風天の寅さんみたいな、もうみんながね家族がみんな一緒に見て笑って、
はい、
で感動して泣いてっていうなんかねものすごくシンプルな映画を作りたくて、
はいはいはい、
で今もその枠組みができてるんですけれども、
はい、
大枠な、もうそれをいろんなところの全国の公民館で上映したいと、
はい、
シネコンではなくて、
あ
公民館、
はい、公民館
もう公民館で、
はい、
うん、で僕のペコロスの母に会いに行くとかもう全国で今もう本当公民館津々浦々で、
はい、
もうやってどこもいっぱい、満員なんですね、
はい、
で花ちゃんの味噌汁も、はい、同じように全国の公民館とかで上映されていてどこもいっぱいに入ってるって 僕はそのいわゆるシネコンでだとかそんな大手の配給会社とかに、うん、受けるような作品っていうのはあんまり僕が得意ではないんで、
うん、
それよりはもっと地域の公民館でやって、うん、はい、みんなが町の人が集まってきて見る、
はい、
昔ながらのね、うん、そんな形の映画が作れたらいいなと思うのがあります、
はい、
あとはですねアル中の方向けの映画、
あ、うん、
日本を代表するアル中の映画を、
はい、日本を代表する
もうアル中の方の映画、はい、映画でもういアル中アルコール依存症治療コメディっていうのをなんかね、うん、今やろうと思っていて、
はい、
それもきっと楽しいものになると思ってるんですけど、
そうですね、うん、原作とかあるんですか。
あります。
あるんですね。
なんかしらね面白い結局は、
はい、
辛い映画っていうのを先ほど言ったようにやりたくないので、
はい、
なんかしら最後笑うというところになんか持っていく、はい、なんか笑えるよねっていうところで持っていかなくちゃ、
はい、
なんか嫌だなと思って、うん、僕の作る映画なんて大体そんなもんです。
あ、ハゲ頭をこうペチペチやるシーンが、
うん、そうです。
本当に
ハゲててもいいしボケててもいいし、なんかね、
あ、うん、
そんな感じのなんかね映画をいっぱい作れたらいいなと思っています、
はい、
なんかね、いろいろ見透かされやすい時代になってるだと思うんですね、
はい、
ですね、
はい、